ただいまコリントの信徒への手紙1、7章の25節から35節をお読みいただきました。25節をもう一度読みします。未婚の人たちについて、私は主の指示を受けてはいませんが、主の憐れみにより信心を得ている者として意見を述べます。で、7章の初めのところから、結婚をめぐる話が続いています。コリント教会からパウロに対して質問が届けられまして、でそれにパウロが答えているという、そういう事情の中で結婚をめぐるあれこれのことが取り上げられてきています。でここからパウロの結婚観というものがある程度わかるような気もしますけれども、パウロがここで語るのは自身の結婚観ではなくて、結婚を話題にはしていますけれども、その例を通してキリスト者の信仰生活全体のことを語ろうとしています。でコリント教会は、パウロが伝道した教会でしたけれども、今その教会に分裂の危機が迫っていたのだというふうに考えられています。で教会内のさまざまな問題というのが噴出していまして、パウロのもとに相談が持ちかけられるまでになっています。でそうした中で、その質問に答えながら、コリント教会が教会らしく歩んでいってほしい、クリスチャン信徒の一人一人が御言葉に沿った信仰生活を歩んでほしいというふうに願いながら語っている、そういう箇所です。でここから、コリント教会がパウロを先生というふうに考えていて、そのパウロ先生のメッセージを聞いている様子が思い浮かぶような気がします。先生が直接教会に向けて語りかけてくれている、そういう印象です。で特に今読みました25節からはパウロの考え方が伝わってくるようで、その声が聞こえてきそうなところです。私は主の指示を受けてはいませんが、主の憐れみにより信任を得ている者として意見を述べますというふうにあります。とても不思議な言い方だと思いますけれども、パウロの姿勢をよく表しています。で未婚の人たちについて、私は主イエス様の指示を受けていませんけれどもというふうに言うんですね。そしてこの問題について、私は主のご指示、主のご命令を受けていないと、巫女の人たちについてどうするというふうなことを、主イエス様から私は聞いていないと。でこの問題について私はそう主からのご指示は受けてないんだけれども、つまり主はこのことについて何も指示しておられないということですけれども、だからこれは必ずそうしなければならないというものではないんだよというふうに初めから言ってしまっているわけです。でけれどもパウロ自身は、私は主の憐れみにより信任を得ているから、主の許しによって忠実なものとされているから、自分の意見を述べていきますというふうに言うわけです。で、未婚の人たちについてのパウロの意見です。主が語られた意見ではありませんけれども、また主の指示を受けてのことでありませんけれども、主の憐れみによって主にあって私はいただいた、そういう考えだと。おそらく主はこういうふうに思っておられるだろうと、私には考えられる意見だというふうにして語り始めるというところです。でパウロの信仰生活というものが垣間見えるような気がします。でパウロ自身は、すべてのことは神様の御手のうちにあるという信仰に基づいていて、いつも主の御心を尋ねていたんじゃないかというふうに思います。そして十字架と復活、昇天の主、救い主イエス様ならば、今私に何というふうにおっしゃるだろうと、いつも基準がそこにあったんだと思うんですね。だからこそ直接主が教えてくださった主のご命令そのままではないんだけれども、主の御心はここにあるんじゃないかと私は考えるというふうに語ることができるわけです。で私たちもパウロと同じように御言葉から御心を尋ねて過ごしていきます。日常生活のこまごましたこと、あれこれ起こってくる問題について、イエス・キリストご自身がすべてのことを、ご命令をお出しになるわけではありませんけれども、私たちはその度ごとに御心にかなう言葉とか行いと か姿勢を尋ね求めていきます。そして御心にかなうあり方、生き方を選び取ろうとしています。でここではパウロがどんな生き方を示しているのかと言いますと、26節を見ますと現状にとどまっている生き方だというふうにあります。今危機が迫っている状態にあるので、こうするのが良いと私は考えます。つまり人は現状にとどまっているのが良いのです。でコリント教会をはじめとする初代教会には、十字架にかかられて、そして復活されて、そして昇天された後のイエス様、イエスキリストがすぐにでも再臨なさるという、もうすぐおいでになるんだという信仰があったということはよく知られています。で今危機が迫っている状態という言葉には、そういう差し迫った週末の意味合いというのが込められているかもしれません。あるいはコリント教会やパウロが肌で感じるような何らかの危機の予感というものがあったかもしれません。そのパウロが接している人たちの中に迫害を受けてパウロのもとにやってきたとか、コリント教会の中にも、実際に迫害を受けて今教会生活をしているというふうな人もいたということですから、そういう危機というか危険というものを思い浮かべるということもあったかもしれません。で現代の私たちも危機が迫っているというこの御言葉を聞いて共感する場合があるかと思います。でもずっと長い間そうだと思うんですけれども、おそらく歴史の流れのその時々に人類は自らの滅びといったものを感じてきまして、終わりが近いとか終末の不安といったものを口にしてきたというふうに思います。で山梨県にとってはとても大きな出来事でしたし、日本にとってもとても大きな出来事でしたけれども、そのオウム真理教の出来事というのは、その人類最後の滅亡の日っていうのを語っていって、そこに向けて今の生き方、そして今の体制というのを何とかしなくてはっていう、そういうメッセージがあったかというふうに思います。で世界情勢を見聞きして核戦争とか核の脅威、それに伴う滅亡の日っていうのを危機意識として持つ人はやはりいると思います。でけれども、そういう規模の危機というだけではなくて、私たちの身近にはさまざまな危機が潜んでいます。で生きていくっていうことは、そういう日常の危機といったものと直面していくことです。特に信仰者にとっての危機、キリスト者に迫る危機っていうのは、いつも際限なく私たちを襲ってくる罪の問題があります。罪に囲まれて、その戦いに明け暮れて罪に飲み込まれるという、そういう危機をいつも目の前にしているという点で、パウロがここで今危機が迫っている状態にあるのでというふうに言っていることを理解することができます。で御心に沿って生きることができないキリスト者が直面する罪による危機というのが迫っているという中で、人は現状にとどまるのが良いというふうに聞きますと、それは御心に沿って生きる生活にとどまるのが良い、今与えられている生活が神様によって備えられたものとして御心を求めて生きるようにという意味になっていきます。その罪に飲み込まれてまた引きずられていく、そういう生活ではなくて、現状の神様から与えられた生活、神様に委ねて信頼していく生活にとどまっていくように、信仰生活に励むようにというのが、この現状にとどまっているのが良いという言葉の意味です。パウロは教会、コリント教会の人たちがひたすら神様に従って御心を尋ね求めて歩んでいくことを願っています。罪の危機がある中で御心を尋ねて信仰者として生きるようにというのが、この現状にとどまっているのが良いという言葉です。さて27節と28節には具体的に結婚について語られていきます。27節です。妻と結ばれているなら そのつながりを解こうとせず、妻と結ばれていないなら妻を求めてはいけない。しかしあなたが結婚しても罪を犯すわけではなく、未婚の女が結婚しても罪を犯したわけではありません。で、結婚している男性がいるならば、その結婚を御心にかなうものとして生きていくようにと。で、未婚の男性がいるならば、何が何でも結婚しなければならないわけではなくて、今ある状況の中で御旨にかなうあり方をするようにと。いずれにしても結婚するかしないかは最重要の事柄ではないという姿勢でパウロのあり方は一貫しています。で、どちらかというとパウロ自身は、独身であるということを勧めているような感じはしますけれども、それでも結婚を禁じているわけではありません。で、どちらにしても信仰生活が大切なんだというメッセージを伝えています。その点でパウロは本当にまっすぐな信仰者であり伝道者です。で、28節の後半のところには、結婚する人たちはその身に苦労を負うことになるでしょう、私はあなた方にそのような苦労をさせたくないのです、というふうにあります。で、結婚してもしなくてもそれによって罪を犯すわけではないというのはわかります。で、けれどもここで結婚する人たちが持つことになる苦労というのは何でしょうか。で、一般的に、結婚というのは大変なものなんだということを社会の中で言われることがありますけれども、パウロはそのことをここで伝えたいわけではないと思います。パウロは結婚によって、結婚した人たちがそれまでよりも多くの気遣いや悩みを持つことになる、で、それによって神様に従うことがおろそかになりやすい、そのことを心配しています。罪っていう重荷との戦いが一人一人にある中で、その上さらにお互いの罪とも向き合うことになる結婚生活に苦労がある、気遣いがあるということをパウロは知っていたわけです。で、そのような苦労をさせたくないというのがパウロの思いです。で、けれどもパウロはここでは語っていませんけれども、罪に対して戦うべく共に祈り合うことができる良き結婚というものがどれほど大きな祝福かということも言えるというふうに思います。で、29節から改めて兄弟たちというふうに呼びかけがあります。で、今日主日礼拝で大坪先生も兄弟たちという呼びかけのところを語ってくださっていましたけれども、その29節からは改めて語りかける部分です。兄弟たち、私はこう言いたい。定められた時は迫っています。今からは妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。この世のありさまは過ぎ去るからです。で、ここでの大事な点は、この世のありさまは過ぎ去るからというところです。結婚するかしないか、その結婚のことも含めて、泣くこと、泣かないこと、喜ぶこと、喜ばないこと、物を買う生活も、物を持たない生活も、世のことに関わっているあり方も、関わりのないあり方も、そのいずれも過ぎ去るものであることを知るべきだという、そういうことです。コリント教会の人たちだけではなくて、私たちの生活も本当に多くの過ぎ去ることの中にあります。で、時にそれが私たちの中で、必要以上に大きくなってしまって、過ぎ去ることという認識が消えそうになることもあります。で、私の母は日常生活を一人で送ることがもう難しくなっています。で、教会の方々やブドウの木の方々や、そしてヘルパーさんたちに本当に支えられて過ごしています。で、ところが時々、母のそういう弱った姿というのに接して、自分自身が複雑な気持ちになるということがあります。で、その時に、自分ではそう思ってないつもりですけれども、やはり自分で何でもできる人が普通の人というか、良い人間というか、 そういう思いが私の中にどこかにあるから、そういうふうに思うんだろうなというふうに考えたりします。でそうした中でブドウの木での、楽しく過ごさせていただいている様子を教えていただいたり、また母が父に対する信頼だけは失ってないっていうか、そういうことを聞かされるときに、あの母が神様によって支えられているっていう、そのなんていうんでしょうか、あの恵みをすごく思い起こさせられています。で母が歩んできた道のりっていうのは、とても覚えてるのは戦時中のことなんですけれども、そういう記憶以外はあの本当に多くの部分は忘却の彼方にあって、自立した生活は望めないっていう中にあって、つまりそうした全てのものが過ぎ去っていってしまっている中で、神様によって生かされているっていう事実、神様が捉えてくださっているっていう事実が決して過ぎ去ることはないんだというふうに教えられています。で、全てのありさまは過ぎ去りますが、神様によって生かされる生活は動かされることがない生活であり、何が起ころうとも変わることがありません。で自分の生活が神様の御前にあることを忘れてしまうと、すべてのことが一時的になって虚しく過ぎ去ることになりますけれども、神様の前にすべてを捉えるときに永遠のつながりが与えられていることにまた気がつかされます。でパウロはコリント教会の人たちに過ぎ去ることのない生活をしてほしい、何としても神様によって生きるようにと勧めています。でそしてそれは神様を喜び、神様によって喜ばれる生活なんだというふうに32節から34節にかけて語っていきます。32節です。思い煩わないでほしい。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を使いますが、結婚している男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を使い、心が二つに分かれてしまいます。独身の女や未婚の女は体も霊も聖なるものになろうとして主のことに心を使いますが、結婚している女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を使います。でここには主に喜ばれることと、妻や夫に喜ばれること、主に心を使うことと世のことに心を使うこと、それぞれが対比されています。で信仰生活は、妻や夫ではなく主に喜ばれること、世のことにではなく主に心を使うこと、神様に喜んでいただける生活をすることなんだというふうにパウロは語りました。信仰者の結婚生活っていうのも同じことが言えます。結婚は2人でお互いの楽しみを見つけて生きていくものではなくて、神様の前で神様に喜んでいただいて生きることが、最も大切なことになりますけれども、それが実際の結婚生活ではとても難しいということを32節から34節のこの箇所でパウロは示しています。結婚に限らず私たちの生活のすべては自分の楽しみを追い求めるところに中心があるのではなくて、主に喜ばれる生活が最重要であることをパウロは伝えたいのだと思います。32節の思い煩わないでほしいっていうのは、もともとは心配しないでいることを望んでいるという、そういう言葉です。でもう一つの言い方として34節の心が二つに分かれてしまうということが言われます。つまり思い煩いということや心配というのが同じこととしてここでは言われています。で神と富とに仕えることはできないというイエス様の言葉がありますけれども、双心ということ、心が一つにならないで二つに分かれてしまうことをパウロ良くないこととして考えていました。まっすぐな一つの心で神様に仕えることをパウロ求めています。キリスト者の生活は神様に心を使うものであれということです。当時のコリント教会の人たちよりも私たちの方がはるかに多くのことに心を乱されて振り回されている、現代人であるわけですけれども、もう一度落ち着いて 神様の前に心を一つにして仕えるように示されています。で、最後に35節のところに結論が語られます。このように私が言うのはあなた方のためを思ってのことで、決してあなた方を束縛するためではなく、品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなのです。で、あなた方を束縛するためではなくというのは、あなた方に罠を投げるためではなくという言葉です。そうではなくて、品位を持ってひたすら余念なく主に仕えるためにこう進めるよというふうに言うわけです。主を喜び、主に喜んでいただくという生活は、主だけに心を向けるゆえに、結婚相手や共に生きる人に目を向けない生活というのとは違っていきます。神様に喜んでいただこうとする人は、他者を喜び喜ばせることができるのです。神様を愛する人こそが人を愛し、人に仕える生活をするものとされます。品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためというふうにパウロは語りました。結婚生活も、またその他の生活も、すべてはこれに尽きるということです。コリント教会とともに、またパウロとともに、私たちも品位のある生活を通してひたすら主に仕え、人に仕えるものとされたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、新しい週の最初の日にこのようにして礼拝をお捧げして過ごすことを許され感謝いたします。主イエスの礼拝、主日礼拝を守ることを許され感謝いたします。大坪先生をお招きすることができて、御言葉に共に聞くことができまして感謝いたします。神様が神学生であった先生をそして見せてくださり、今に至りますまで守ってくださいました恵みを共に覚えることができまして、本当に感謝をいたします。この夕べにまた、御言葉をいただくことができてありがとうございます。どうかコリント教会とともに、またパウロとともに、私たちひたすら主に仕える歩みをすることができますように、聖霊の導きをお与えください。神様によって支えられ生かされていることこそが、すべてに勝る恵みであることを共に覚えて歩めますようお導きください。教会に連なるお一人お一人も、困難な状況におられたり、また病を抱えておられたりしますけれども、どうか神様、御言葉によって慰め支えてください。そして神様とつながっているイエス・キリストによって罪許されて歩まされている、その恵みを一緒に覚えることができますように、どうか顧みてください。新しい習慣を御言葉を持って始めることができますように導いてください。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。